それでは今日の建築ラジオ の全体討議公開収録のテーマである藤村隆二の批判的工学主義を問うというところを進めていきたいと思います。と言いますのは、5月の上旬ですかね、建築ラジオのメンバーと、昭和女子大学の杉浦先生のゼミの女の子たちと、まあ、ちょっと合コンしたんですね。でその夜にですね、松田達さんとか五十嵐太郎さんとか南康弘さんとか私とかもまあ参加して、まあいろいろ話をしてた時にですね、藤村さんのまあ批判的工学主義の話になった時に、まあいろいろメディアではよく皆さん存じ上げて学生も存じ上げてるはずなんですが、もう一歩ですねちょっと突っ込みたいっていう感じの雰囲気が流れたね。でそのきっかけだったのが、松田達さんだったんですよ。で松田さんがまあこう藤村さんについてですねとうとうと語ってはいるものの、まあ、ちょっとお酒が入ってたのかもしれないけれど、どうしてもこうちょっと論旨が分からなかったっていうのが私本人としてもありましたし、五十嵐さんもいっぱい突っ込んでましたし、まあ南さんもそうなったらこんな狭いところで話してんじゃなくてこうみんなが聞けるようなラジオで話せよっていうお前ラジオやってんじゃねえかっていう話になったんですね。なのでまずですねその時のことをちょっと思い出しながら松田達さんに、藤村批判をですね繰り広げてもらおうかなと思いますので、ちょっとこうリーゼントカツラをちょっとかぶってもらいながらこれかぶるとすごい話しやすいので、はい、
あまり話ですかね。
じゃあちょっとまずとうとうとお話しください。
いえいえ、ですねごめんなさい、関係の人はもっと聞きやすいですか。はい、じゃあ、ちょっとまずちょっと場所作りからで、もう少し僕は今日どっちかというとこう対話的にいろいろマイクを振りながらの方がいいと思いますの で、はいはい、でもうちょっと近いところで、はいはい、あとは喋られる方があらかじめちょっと近くに行っていただいた方がいいのかなと思います。
はい、なんかやっぱり日の松田さんが松田さんらしくないなと思って、はい、なんか遠慮気味で話してたんですけどね。どうですかこう藤村さん前にして、
だから今日の、話の方から、いきたいと思うんですけども、まあ、そうだ今日の話っていうかそもそも、まあ、今日なんか、いろいろけしかけられて煽られて、まあ、バトルみたいな形になってますけども、まず今日来ていただいてどうもありがとうございます、藤村さんに。で、まあ、藤村さんなんて言ってること自体まあそういう関係じゃないっていうかそもそも結構長いんですよね。藤村君と僕は、まあ、結構大学院生ぐらいから知り合いで、そもそも僕彼がオランダに行ってる時からオランダの白井博松さんっていう人と OMA に行ってる白井さんのところにまあ、泊まりに来ましたし、まあ、彼もパリに来て、で僕もちょっとなんか一緒に、覚えてるか分かんないですけどもパレード東京行きましたよね。でそれからジャンヌーベルのカフェをこう紹介してもらったり、まあ、なんか割と昔から知ってはいるんです今日今シークレットゲストが到着ということなんですけども、で、まあ、批判的工学主義については、よく考えたら、まあ、本人から喋ってもらったのは僕は初めてかもしれないです。ただ実はかなり前から知っていて、で彼がそもそも、まあ、ユーマットで提唱していた頃ですね、2007年だと思いますけども、その頃から僕はその批判的工学主義について、まあ、直接間接的にいろんなところで聞いてたわけです。で、まあ、その今日、話を聞いて、まあ、大体その過去に聞いた話とあといろんなメディアで発表されているので、大体まあその流れに従って、まあ、最後のちょっとその非場所的、場所性っていうのとあとは非作家的作家性っていうのをアーキテクト 2.0 と読み替えているところは多分新しく付け加えたところだと思います。だから僕なりに、まあ、藤村君の言ってることはかなり前から、まあ、理解しているつもりである意味で僕は、まあ、理解しているって言うとおこがましいかもしれないんですけどもあんまりわからないところはないんですよ。で、まあ、今日の話を聞いてちょっとまず聞いてみたいのはこれ多分一部じゃないかと思うんですよね。でまあ、時間がなかったとも あるかもしれないんですけどもこの後にその超線形設計プロセス超線形設計プロセスとそれから Google 的検知画像と、まあ、他にも何かあるかもしれないんでそこら辺まで全部視野に置いて、話をした方が、まあ、その話の奥行きが広がると 思うので、あと、まあ、キーワードとして何が出てくるかそこら辺を、いくつか挙げてもらえばと思うんですけども、
いつもお話している内容で今日お話してないのは、まあ、今松田さんが補足してくださったような、まあ世の中変化してるのが分かったと。でそれに対して建築家の立場が3つあるというのも分かったと。でお前はまあ批判的攻撃主義をやるというのも分かったと。じゃあそれどうやんだって話と、で何を作ったんだってそういう話ですけれども、まあ、それ今日時間の問題で割愛させていただきましたが、基本的にはその方法論として、朝鮮系設計プロセス論というのを、まあ、提唱させていただいてまして、でそれはまあそのさっき言っていったような、まあ、固有性と効率性をどう両立するかということを自分なりに悩んだ結果、まあ、できてきた方法論で、でまあ、ジャンプしない、枝分かれしない、後戻りしないという、まあ、3つ原則があって、でそれを原則を貫徹することによって、まあ、ある、固有性を、まあ、そのコンテクストの中で立ち上げていこうという、そういう方法論がありますけれども、で、まあ、それに対する、まあ、いろいろ議論があって、でそういう議論しているうちに、まあ、一つ、言われていたのは、まあその Google のページランクシステムとまあ、Google のページランクシステムとのなんか類似性みたいな話で、まあ、それで Google 的ってことをまあ言い出したって感じですね。
はい、ありがとうございます。まあまあ、じゃあ大体そこまですると、一応だから思想地図、のアーキテクチャ特集で、なんだっけ、Google 的建築家像か、まあ、40枚ぐらいの論文があって、そこまで押さえてあるのと、まあ、あとその後はいろいろとアルゴリズム関係とかで展開をしていると思うので、まあ、その上で話をしたいと思います。というのも、まあ、多分その藤村君関係のイベントっていうのは他にもいっぱいあって、で逆に言うとその他のイベントでまあこういう質問とか繰り返されていると思うんですね。で、まあ、せっかくその建築系ラジオでやるならば、あまり他のイベントと同じことをやっても仕方がないだろうというのが僕の意見です。で逆に言うとその僕は、まあ、結構自信があって藤村君の言ってることは理解してない部分は逆に言うとないと思うんですよ。なかったら逆に教えてくれてほしいというぐらいで、まあ、それで言うとその批判的工学主義を批判するわけじゃないんですけども、実は批判的工学主義、とほぼ同じようなことを僕は藤村君がまあそれを言い始める、ちょうど1ヶ月前、ぐらいに言ってます。それは何かというと、僕独立した直後で2007年の6月16日頃だと思いますけども、まあ、南洋堂書店というところで僕は都市建築へっていうまあタイトルで、まあそのまあ、レクチャーさせていただいたんですね。でそこに彼は来ていて、まあ、その後実はブログで、まあ、そのこともちょっと触れてはいるんですけども、僕はだからそこで話したのはまさにその、まあ、最初にスライドにありましたけども、まあ、その東京の都市がこう立ち並ん でその中で都市の中でいかにこう建築を作るかと。で都市というのはそのやっぱり、ある種自動的に生まれるのようなところもあるし、その建築とは違う作られ方をしていると。ただその中で建築を作っていくときに、まあ、何らかそこを活用しないといけないと。で、まあ、そういう話を、同じじゃないんですけども、まあ、話をしました。で、まあ、それでいうと実は、藤村君の方は、東工大の社会工学というところ出ていて、まあ、僕は実はその東大の都市工学も出てるんですね。まあ、違いは何かというと、彼はどっちかというとその社会学より、まあ、社会学とはちょっと違うと思いますけども、まあ、社会工学ですよね。社会寄りであって、僕はどっちかというとその都市寄りであると。でそういう意味で言うと、まあ、多分その彼が言うその批判的工学主義を、まあ、僕はその、まあ、僕がだから言ったことを逆にこうパラフレーズされたような感じもあるところがあって、僕はどっちかというと、まあ、覚えてるのは、6月16日にその話をした後に、藤村君たちが唐沢君とあと南郷さんと一緒に、東大のその UMAT で発表したのが7月15日ちょうど1ヶ月後なんですよね。まあ、多分それは全然偶然で、僕自身はそのパリでずっと考えてたことを話したわけだし、多分藤村君たちは、逆にずっと、まあ、唐沢君たちと、まあ、話を、ずっとしてた後にその話を出したんだ。だからタイミング的に別に僕は早かったとかそういうことを言うつもりないんですけども、多分批判的工学主義が例えばその真相と表層、まあ、東さんの言葉を借りていれば真相と表層を加工するとか、それからそれをつないで、そこに批判を加えて新しい建築を作り出すんだとか、まあ、あとあんまりこれ言われてないんですけど、すぐ分かると思いますけど、その批判的工学主義ってそもそもフランプトンの要素に批判的地域主義を、まあ、パラフレーズしたものですよね。でまあそういう文脈を踏まえた上で、一応その僕から、自分自身が考えていることと、まあ、朝鮮系設計プロセスはあんまり被らないんですけども、批判的工学主義については別に理解はすごくよくできると。 ただ、僕自身はそこから後にその建築を作るところにどうやって持っていくのかっていうところは重要だと思うんですけども、そこはまあその超線形だと思うんですが、そこら辺は実は、あんまりその接続して論理的に接続しているとは思えなかったんですよね。で実は、まあ、そのちょっと後ですね、これも2008年だと思いますけども、それから1年後ぐらいに2008年の8月にAMO のレニエル・グラフっていう人が、来て六本木でレクチャーをやってました。その時にまあそのやっぱり、藤村君も来ていて僕も来ていて、でその後に、まあ、六本木でちょっと話をしたんです。僕飲みに行くのかなと思ったらスターバックスに入って、で藤村君と、まあ、唐沢さん、南吾さん、そこら辺の人がいて、まあ、4人ぐらいで多分話をして、でその時何があったかっていうと、まあ、藤村君の方から松田さんも批判的工学主義に加わりませんかって言われたんですよ覚えてるか分かりませんけどそれで、まあ、僕は、まあ一応その話は分かっていても、でも批判的工学主義の、まあ、でもその時は、ロジカルには喋ってないですけども、僕自身はやっぱりこれは、何かそのまま続けていてもちょっと僕が思ってる方向と違うぞっていうのは直感的にあったんですよ。だから、まあ、断ったんですね、残念ながらでそれから、まあ、話を聞いていて、まあ、展開をしていて、まあ、多分今日話を久しぶりに聞いて、だから2年ぶりぐらいだと思うんですけども、まあ、でもその基本的にはそこから少しずつ展開をしているとはいつも、まあ、だから2年前からそんなに変わってはないなっていうのは僕の印象ですかね。ちょっとこれぐらいで一旦マイクを返します。
今のお話で一体何を返せばいいでしょう思ってるところ違うっていう、思ってるところと違うので、2008年のレニエル・グラフのレクチャーがあって、その後六本木のスタバに行ったっていうのはちょっと覚えてないんですけれども、でそこで思ってるところと違ったので、私は冗談で言った加わりませんかというお誘いに対しては断ったという話を知らせていましたが、思っているところが違う、だってどういうところが違うんですか。
まあ、僕が思ったのは、まあ、作る論理にならないというのと、あとはその藤村君と結構建築の好みが違うなと思ったんですよ。まあ、僕はだから例えば、まあ、その時僕結構覚えてますよ、中村博さんの最近のあれ面白いねとか、OMA の、これが面白いねみたいな話をした時に、ことごとく僕が面白いっていうのを藤村君はつまらないって言ってて、で僕がそうでもないなっていうのを藤村君が面白いって言ってて、でこれって多分その決定的だと思うんですけども、まあ、建築に対するその好き嫌いが結構違うなっていうのははっきりしたんですよ。でまあ、それは一つの、原因ですよ。ロジカルじゃなくて申し訳ないんですけども、あともう一つは、あんまりその、僕自身やっぱりその何かこう言語的に考えていくことは嫌いじゃないっていうか、自分自身でそれはしないといけないと思いつつも、どっちかっていうとその批判的工学主義やろうとしていることは割とこうロジカルに物事を抑えていってで、まあ、その上で多分その、これも覚えてるか分かりませんけども、藤村君が目指しているのってやっぱりこう事務所を組織化していくことじゃないですか。でどんどん大きくしていって60人100人ぐらいの規模、まあ、今だったらね、そのもっともっと大きい規模を目指してるのかもしれないんですけども、そういうところがあったので、それは多分僕がやろうとしていることとはあんまりその関係しないなと思いましたかね。ちょじゃあこれぐらい。
なるほどこれどういう反応したらいいのか、あるいはどういう反応したら、まあ、松田さんの何か疑問が晴れるのか分かりませんが、そうですね、ユーマットの1ヶ月前にお会いしていて、僕は松田さんのレクチャーを聞いたので、今の話というのは松田さんは自分のことをパクったのではないかと、そういう話なんですか。
それは手にあったじゃないですか。たまたま、
いや、まあ、いろんなところレクチャーさせていただきましたが、そういう指摘をしたのはまあ初めてなので若干想定問答書にございませんので答えがなかなか浮かびませんけど、確かにこれはよくある質問ではないですね。さすが建築家ラジオって、ね、だけども、じゃあ松田さんますます批判的工学主義を提唱しなくてはいけないんじゃないか本家本元だったってことは。でもまあそうですね、まあ、確かに松田さんが都市と建築をつなげたいという問題意識を、まあ、以前から言われて都市建築っていう概念を、まあ、提唱したいということはおっしゃっていたのを覚えてます。であと で、その時おっしゃってたのはなんかレストランのメニューの話をされてたような気がするんですけど、そう同じ回ですよね。
何でしたっけ。
なんかレストランの話、レストランのメニューの話みたいなことを、
はい、
その内容のレクチャーで松田さんが、
ああすいません、エルグジの話をしてます。エルグジっていう、え、あのスペインのバルセロナの近くにある、はい、まあ、あのレストラン、三越レストランとかのお話です。はい、
そうですよね。いやだからそのレストランの反射祭というのを覚えてるんですけれども、でそれがその都市建築につながっていたというのを、まあ、あの改めて発見なんですが、あの、まあ、だからやっぱり都市と建築をつなぎたいという問題意識は、まあ、確かにその都市工学と、まあ、松田さんはもともと都市系にいらっしゃったと、でそれで大学院から建築に来られたと、でその経歴はまあ確かに似てるんですよね。で私も社会工学科ってところにいて、でそれから建築に行ったので、都市と建築をつなぐというまあ思いがあるっていう、ね、それに似ていて、でかつ2000年代の初期にヨーロッパにいたので、なんかそういうヨーロッパ的な状況も共有していくと、まあその辺も確かに似てますよね。で確かに作る論理が、作る論理が違うっていうか、で松田さんが今おっしゃってるのは、まあ、要は価値判断というかスタンスの取り方というか、まあ、考えてることは一緒だと、ただ方法論が違うというのはそういう話なんですよね。ケント君は。
いいんですか。
はい、いやそれでいいと思うんですが、で、まあ、ただ松田さんは確かその論理を作る前に語ってたんですよね。で今や何も作ってないからこそ語るって確か言ってたような気がするんですけども、だとすると余計そうなんですよね。だから作る前にその都市と建築を作ると、まあ、そういうそれがまあ目標として最初からあったって話ですよね。で、まあ、僕は多分その2007年の頃はちょうどビルディング系の設計が終わった頃とかだと思うんですけども、まあ、とにかくそのあのビルディング系ってすごい大変だったので、あの、まあ、お世話様も厳しい方でしたし、あの近隣の住民も反対の方がすごかったし、コストも合わないしみたいな感じで、まあ、とにかく本なんていうか少ないスタッフであの高円寺の街は駆け回ったりして、駆け回ってですね、なんか説得するみたいな、なんかまあそういう記憶しかなくて、まあ、とにかくそういうもなんかすごく揉まれてるという感じがあって、でまあなんかこうあの暗すごいあの血も凍る思いですね、毎日こうなんか仕事してたので。でもただまあその血も凍る思いしながらも、まあ、ただなんかその中に、自分たちの将来を描くような論理っていうのを立てなくてはいけないと、まあ、そういう焦りをなんか感じながら一生懸命言葉を探してたと。でいろいろ喋ってるうちに、唐沢祐介さんや、まあ、南国寿さんが当時その話を聞いてくれてたわけですけども、まあ、いろいろ話してるうちにこれはこう工学主義に、ただ飲み込まれるんではないんだと、ただ単なる抵抗してるんではないんだと、こう批判的に実践してるんではないかと、まあ、なんかそういう議論をするようになって、でもこれはすごくポジティブなんじゃないかっていうふうに思うようになって、まあ、それでユーマットに出ることを決めて、で提唱したのが7月とかだったと思うんですよね。だからまあ僕はなんかそういう流れで捉えているんです、まあ、そういうなんかも動機がありました、まあ、それ今ちょっと何ていうか話して思い出したんですけど、
まあ、補足的にいくつかお話しすると、実はその、僕がまあ南陽堂で話したように都市建築へで出発点を語るっていうタイトルで、まさに今藤村君が言ったように何も作ってない段階でお話をさせていただいたわけです。でそれからまあ僕は結構繰り返し言ってますけども、やっぱりその、まあ、同年代ぐらいで、ビルディング系2000平米ぐらいですか、のそれぐらいの規模の建築を作るってことからやっぱり作ること自体がすごいと思っていて、でやっぱりあれだけのものを実現させたことは、まあ、今血が凍る思いって言ってましたけども、あの本当にすごいことだなと思って、そこはだからあの繰り返し僕はあのすごいすごいともあのしつこいぐらい言ってるわけですよ。であの、まあまあ、それとねもう一つはあのちょっと今あの思い出して面白いなと思ったのは、実はその都市建築を語るのレクチャーが終わった後に、その藤村君があのブログに書いてくれて、で何て書いたかっていうと、まあ、割と批判的なことを書いていて、その批判面白くて何て批判したかっていう、実はちょっとコピペしてきたんですけども、あの、まあ、その話の内容を、ね、言ってくれて、で都市建築なるものの具体的なイメージは最後まで語られないままであった、あくまでも、概念の問題らしい、つまり、僕はどういうふうに批判されたかって言ったらイメージがなかった、で概念的であるっていうふうに批判されたけれども、あのそれって割と藤村君自身が、まあ、最近ずっといろんなところで批判されてる、まあ、批判のされ方と同じようなもんでもあると思うんですよね。で僕自身は、まあ、このブログ見た時に何も言わなかったんですけども、あの実はそのレクチャーの最後の方でイメージ見せてるんですよ。 で逆に言うと、僕大体そのレクチャーとかさせていただくことがあったら最後はそのイメージ でレクチャーとあんまりその接続しない形があってもその必ずイメージを見せるようにしていて、その時は僕は白尻 のコンペのミスだと思うんですけど、そのことは割愛されてたんですね。でちょっとあれという思いはしたけれども、そういうふうに解釈するんだったらそれはそれでいいだろうと。ただ、藤村君の僕に対する批判っていうのは何かその自分自身に批判しているようなそういうふうにも読めてちょっと面白かったんですね。逆に言うとその、考え方が似てるところもあるかもしれません。でそういうことをもう少し他の話で言うと、さっき建築、アーキテクト 2.0 っていうのが藤村君の方から、出ました。でこれに関しても僕は実は藤村君よりも半年早く言ってるんですね。これは何かと言いますと、ただこれは概念が違いますね。これは2008年の12月頃に僕は山本理研さんに、建築系ラジオでインタビューをさせていただいて、天ぷらさんの、建築系ラジオ R4 に載ってますけども、建築家 2.0 として、山本理研さんのやってることを捉えて、その話をして、いただいたと。ただその、2009年かな、もう秋、夏ぐらいですかね、だから半年よりもちょっと経った後に、藤村君がやったのか、それともそのあれはすごいでかいイベントなので、そのどこから出てきた話か、全然出てきておかしくない話、 2.0 っておかしくない話なんですけども、アーキテクト 2.0 と言い直して、出ていて、あこれってなんかちょっと既視感あるなと僕は思ったことは思ったんですけど、ただ、多分さっきの話を聞くと概念としては違う。ただ、2.0 何を入れるか、だからバージョンアップの仕方が違うってことですよね。そこはすごく感じました。ただ、既存の建築家から何らかのやり方でバージョンアップをすることが必要だという話をしているところは共通しているなと思いました。もう一つ、さっきの批判的工学主義の話を僕は結構そのダイアグラムとか、しっかり見てるつもりなんですよ。で建築学会誌も載ってましたけども、ちょっとあれっていうところいくつかあって、これはねそのロジックが、単にちょっとここはラインじゃないですかっていう指摘にとどまるんですけども、あそこでアーツ&クラフツ運動の話が出てました。ただ、アーツ&クラフツ運動 の、 そのウィレン・モリスっていうのはその1834年に生まれて96年に亡くなっていて、でその、アーツ&クラフツっていうその話が言葉が出てきた1888年なんですよね。でそれでいうと機能主義に対する反機能主義って出てましたけども、時間的には逆なんですよ。つまり機能主義、機能主義をね、サリバンとか出すんだったら、わかるけれども、だけど多分その1920年代って出ていたから、1920年代に対抗してその反、機能主義という形で、アーツ&クラフツ運動を出すっていうのは完全に歴史の順序が逆なので、これはおかしいんじゃないかなと僕は、思ってます。でそれはだからもしかするとそのアトリエの話にもつながっていて、アトリエをあそこで出すっていうのはちょっと歴史的には僕順番がなんかごっちゃになってるような気もしてたんですよ。ちょっとこれは意地悪な質問だって悪いんですけども、いかがでしょうか。
このあたりで今日いろいろオーディエンスの方来ていただいておりまして、建築雑誌で、ビルディング系を問うっていう特集があったんですね。でその時に彦坂直義さんがですね、自宅に届いたこう建築雑誌を見て、最初にこれは何だっていうことですごく面白いじゃないかってことで電話した先が松田達さんだったっていうことで、そしたら松田さんがとうとうとこう批判を繰り広げたっていう話を今日夕方ちょっとお聞きしてますので、その時のがちょっと生めかしい話が聞けるかなと思いますので、ちょっとお話いただければと思います。